イースターのお祝いをしてから今日で2週間が経ちました。今年のイースターは4月の16日だったわけですが、去年の年末にクリスマスをお祝いし、そしてつい先立ってのイースターをお祝いしました。これで私たちはキリスト教会でお祝いする3つのうちの2つの大きなお祝いをしたわけであります。もう一つありますね。教会学校の皆さんも知っているお友達もいるかもしれないし、まだ教会に来て間もないお友達は初めて聞くかも分かりませんけど、もう一つのカタカナの言葉、ペンテコステ、聞いたことあるよね。はい、この日本語では聖霊降臨日、イエス様の後に聖霊が私たちに与えられた出来事をお祝いする日曜日、これが3つ目のお祝いです。今年はこれが6月の第1週4日の日にあたります。どれが一番皆さん好きでしょうか？教会学校の皆さんはどれが好きでしょうかね？クリスマス、そしてイースター、今年もイースターもね、たくさんの人たちと一緒にお祝いできたんですけど、一番よく知られている日曜日というとやっぱりクリスマスですかね。教会の人たちだけじゃなくて、教会の外の人たちもクリスマスのことをよく知っているので、一番盛り上がるのはクリスマスかなっていうふうに思います。けれども、教会につながっている私たちにとっては、いやいや、クリスマスよりもやっぱりイエス様が復活したイースターのお祝いの方がもっともっと大事じゃないか、こんなふうにおそらく言われる方が多いと思います。でもですね、教会によってはクリスマスでもイースターでもなくって、3つのうちで一番大切なのは聖霊降臨ですよ、ペンテコステの日曜日ですよ、こういうふうに言う教会もあります。聖霊が私たちに与えられた、イエス様はもう今地上にいらっしゃらないので、私たちと一緒に共にいて守ってくださるのは聖霊なんです、ですから聖霊が一番大切です、こういうふうに言う人、教会もあるわけなんですね。3つのうちでどれが一番大事なのかなんていう疑問、質問は別にどうでもいいことです。3つとも大切なのですから、何もそこでどれが一番盛り上がりがあるかって順番などをつける必要は全然ないと思います。そんなことを言いながら、あえて私も一つこれが大事なんですということを申し上げたい出来事があります。それは今申し上げたクリスマスでもイースターでもペンテコステでもありません。最も大切なのはイエス様の復活の3日前に起こった出来事、そう、イエス様が十字架にかけられたっていう出来事、これが最も大切です。イエス様が息を引き取ったという出来事、どうしてこれが一番大切なのかというと、この十字架によって私たちの救いが完成したからなんですね。イエス様の死が私たちに救いを届けてくれたのであります。いつどこで誰がそう呼んだのかわからないんですが、復活の3日前のこのイエス様が十字架にかけられた日のことを英語で グッドフライデーというこういうお話をしたことがありますよね。教会学校のお友達も聞いたことあるかもしれません。グッドフライデーですって、イエス様が十字架にかけられた出来事がグッドですって。英語だけじゃなくって、例えばヨーロッパの方の他の国の言葉でもこの日のことを良い木曜、良い金曜日なんて言うのかな。ちょっと調べてみたんですけど、私が調べた限りではイエス様が十字架にかけられた出来事をグッドと良いというふうに言っている言葉は他に見つからなかったんですね。英語だけだったんです。ドイツ語だとカルフ・フライタック、これは嘆きの金曜日、こういう日本語になるかと思います。イエス様の苦しみをやはりそこに表しているので、まあ、私たちもこの熟日、苦しみを受ける日、熟日という日本語に似ているかと思います。他はですね、このドイツ語以外をこう調べてみたところ、聖なる金曜日、こういう言い方でこの日のことを表していたんですね。グッドフライデー、良き金曜日、そのように言うわけは、この日この時、これにここに私たちの救いがなったからです。救いの日なのでグッドフライデーなのであります。今日の福音書の出来事はイエス様が復活した後のお話でしたですね。弟子たちはもうすでにイエス様の復活に会ってます。復活したイエス様と出会ってるんです。ただ一人、誰だったでしょうか、まだこの時に出会っていないのは。トマスという名前を教会学校の皆さんも聞いたことあるかな。トマスという人は初めてイエス様が弟子たちの前に現れた時にはいなかった。本当に運が悪い人ですね。けれども今回この時はもう再びイエス様が弟子たちの前に現れたわけですけど、今度はトマスもそこにいて復活のイエス様と出会ったのであります。26節のところにこう書いてありました。戸には皆鍵がかけてあった、誰も入ってこられないようにしてたんですね。鍵をかけて家の中に閉じこもっていた。皆さん、こういう時って皆さんの気持ちって、心の中ってどんなんでしょうか。誰にも会いたくない、私がここにいることを誰にも知られたくない、こんな思いじゃないでしょうかね。ここから分かることは、まだこの時も弟子たちは相変わらずその心が閉ざされたままだったということでありましょう。復活の主と出会っているにもかかわらず、まだ心は閉じていたのであります。イエス様を見て、その時弟子たちは間違いなく驚いたはずです。あ、イエス様だ、復活したイエス様がやっぱりまた現れてくれた。この驚きはやがて喜びへと変わっていったことも間違いないでありましょう。まだそれから何日経ったんでしょうか。1週間経っていますから、8日間も経過しているんですから、もうそろそろ彼らの心もほぐれていいはずですけど、まだこの時には彼らは警戒をしていたんです。逮捕されるかもわからない、こういう思いにあふれていたんです。まあ、当然といえば当然かもしれません。先ほどイエス様の十字架が救いの成就だということを申し上げました。そしてその喜びを表した言葉がグッドフライデー、 良い金曜日だということを申し上げましたが、まあ、そう言われましてもですね、イエス様が十字架で処刑をされる、このことを喜べと言われたって、これはやっぱり難しいことであります。感覚的にも本当にそれはできないこと。イエス様が復活し目の前に現れたにもかかわらず、依然として弟子たちの心が閉じていた、部屋に閉じこもっていたという状況、これも私たちが聖金曜日のことをグッドフライデーというふうに喜びの出来事として受け取れないのと私は似ていると思うんですね。弟子たちはまだ感覚的には恐れに支配されていたんです。復活という栄光を目撃したんですけれども、やっぱり目の前のこのイエスの処刑、十字架、逮捕されるかもしれない、でこの目の前の現実の問題、これに支配されていたんです。今直面している課題、これこそ私たちにとりましても今を生きる人々の悩み、問題であります。そしてそうした日常の恐れや不安や悩みにいつもアクセスしながら私たちは生きているんではないでしょうか。今日のこの福音書の言葉で言うならば、私たちも鍵をかけているんです。イエス様の復活を信じて、そこに救いがあると信じていながら、今日のこと、明日のこと、目の前のことを何とかしなければならないと私たち日々やきもきしているのであります。弟子たちは復活の主に出会いました。復活を知っています。経験したんです。彼らにとって復活はもはや信じる信じないというレベルではありません。これはもう事実なのです。このことがその後のキリスト教徒、そして私たちとの一番の違いであるというふうにも言うことができます。弟子たちには復活体験がありました。私たちにはそれがないんですけれども、その逆も実はあるんです。すなわち私たちにはあるけれど弟子たちにはないものがございます。何でしょうか。それは私たちは得ているけど弟子たちは得ることができなかったことは何でしょうか。それは十字架の理解です。先ほどお話しした十字架が何だったのかということであります。あの金曜日がグッドフライデーだというこの理解であります。イエス様の弟子たちにとりまして、十字架というのは恐怖と戦慄以外の何物でもありませんでした。鍵をかけて閉じこもっていた状態、あの金曜日のことが忘れることができずに、その光景が今も目の前に焼き付いていたからでもあるのです。まさかあの出来事が彼らの救いにつながる、夢夢そんなことは弟子たちには思えなかったはずです。それと比べると私たちは聖書の学びを通して、こうして礼拝で説教を聞くことを通して、これがグッドフライデーだったという見方を私たちはいただいています。これは本当に大きな恵みであります。トマスはとうとう復活したイエス様と出会うことができました。釘の跡、脇腹の槍の跡を 確認したのであります。そして我が主よ、我が神よとイエスに向かって言うのです。その時のトマスの感情というものはどんなだったでありましょうか。大きな喜びが湧き上がったんじゃないでしょうか。イエスはその時トマスに言いました。トマス、私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。このようにイエス様は言ったのであります。これは復活したイエス様に出会ったという喜びにあふれているトマスのこう喜び、熱い思いをですね、一気にこう冷ましてしまうような一言だったと言っていいでしょう。けれどもこの言葉はとても注目すべき言葉です。ちょっと一呼吸置いて考えてみると分かるのですが、そもそも皆さん、信じるということはそういうことであります。復活したイエスが目の前にいるわけですので、もはやトマスにとっては信じる信じないというレベルではないのです。見て事実を確認しているわけですから、トマスはもう信じる必要はないのであります。ですから見たから信じるというこの言葉の使い方というのはちょっと矛盾があるのかなと思います。トマスだけではありません。弟子たちもそうです。彼らは復活したイエスと出会っていますので、その時点で明らかにこう私どものイエスに対する持っている信仰とは違っているのです。見ないで信じる、見ないで信じる、これが私たちに与えられたイエス様を受け止める手段であります。私たちには信仰しかありません。聖書を読んである程度イエスについて知識を得ることはできますけれども、理解して知識をどんどんと積み上げていけば、それで復活のイエス様に出会えるというわけではありません。ただ信じることによってのみ、復活の主イエスが私の出来事になっていくのであります。ギリシャの哲学者アリストテレスが、太陽の光とフクロウの目、マナコですね、のお話をしています。ちょっとご紹介をしたいと思います。フクロウという鳥はご存知のように夜行性ですよね。昼間は太陽の光が眩しくって、見えない、もう出てこないわけであります。でまたフクロウというのは古代ギリシャではこれは知性の象徴でもあります。フクロウのこの知性の目がその視力に釣り合わないほどの強烈な太陽の光を浴びると真っ暗になってしまって何も見えなくなってしまう、こういうことをアリストテレスは言っているのであります。私たちは知性で、知識で、知恵で何でも見ることができると思いがちですが、そうではないということをアリストテレスはこの例えで言っています。人間の知性は眩しすぎる栄光を見ることはできないのであります。人間の知性はこれからもさらに高く高く積み上げていくでしょう。教会学校の皆さんはこれから10年20年とですね、知識を積み上げていって、そしてまたいろんなことが分かるようにしていってくれると思いますけれども、知性によって何でもかんでも理解できてしまうと思いたいのですが、知性はあまりにもまばゆい光を見たとき、もはやその光を 捉えることはできないんです。私たちが太陽を直接凝視することができないという例でも分かるのではないでしょうか。見ることができない。神様の世界はまさしくこの太陽の光であります。私たちには眩しすぎてそれを見つめることができないのです。復活もそうです。眩しすぎます。知性でそれを追い求めようとしてもできないのです。見ないで信じる者は幸いである。イエス様はこのように言いました。難しいことは何もありません。信じることです。信仰によって誰でもイエス様の救いに預かることができるのです。そしてそういう人こそ幸いだという言葉をイエス様は今日私たちに語りかけています。もっと知りたい、もっと分かりたい、そう思うのは当然ですけれども、信じるという手段を軽んじてはなりません。目で見なくても手で触れなくても誠の太陽の輝きを受け止める方法、それが信じるということ、私たちが神様からいただいた方法です。神様とつながる唯一の方法、大切にしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する主よ、私たちにあなたを受け止める手段として信じる心をお与えくださり感謝いたします。どうかあなたの神秘の出来事のうちにイエスの十字架の救いを覚え感謝しつつ、新しい習慣を生きることができますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。